もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
あ、こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
20歳の息子のことなんですけれども、
はい。
ちょっと家族と口を聞かなくなってしまって。
あ、今あなたはおいくつですか、お母さん。
私、56歳です。
56歳、はい、はい、はい。息子さんは一人息子さんですか？
いえ、次男の方で、はい、上の23の長男がいます。
23歳の、じゃあご長男と次男が20歳の方だということですね。
はい、
はい、はい。で、どうなさったんですか？
大学受験にちょっと失敗しまして、
はい、
で一浪二浪と失敗して、今回もまたちょっと失敗してしまって、
はい、はい、
で自分の部屋にちょっと引きこもりがちで、
うん、
家族とも口を聞かないという状態が続いているんですね。
うん、3回目の受験を失敗なさって、
はい、
そこまでは普通に浪人なさってたってことですか？
っていうか、現役の時に長男と、うん、すごく仲が良かったんですけれども、
はい、
本当に些細なことで喧嘩をして、
うん、
でそれでちょっと口を聞かなくなってしまって
兄弟
で、
うんうん、
でそこでちょっとこう家族間まあ、ちょっと冷たい風が吹くような感じだったんですね。
はい、はい、
で何度かちょっとそんなことぐらいで口聞かないのはおかしいからっていうふうに言ったんですけれども、うん、
はい、
まあ、お互いに言い分があるみたい で部屋も今までは一緒だったんですけれども別々になって、
うん、
でそこから下の子は、まあ、何度か失敗していくうちに、
はい、
だんだんとこう感情を表現しなくなってきて、
うん、
で今度の受験を失敗した時にそのちょっと前ぐらいからもう、はい、ほとんど口聞かないような状態だったんですね。
はあ、はあ、
で今も現在も家族の誰とも聞かなくなってしまった。必要最低限のことは喋るんですけれども、
はい、
まあ、顔中不機嫌、眉間に立ち際寄せて不機嫌なので、
うん、
どう対応していったらいいのかなって困ってしまう状態なんですね。
引きこもりっていうのはどんな状態ですか？
まあ、一日中パジャマで、
うん、
部屋に入るとカーテンは閉めっぱなし、布団は敷きっぱなしの状態で、
うんうんうん、
まあ浪人させてくれとは言ってるんですけれども、机の上にはこう、うん、勉強した形跡がなくて埃が積もっている。で、
うん、
一日中パソコンを手にして持って、まあ、そこでなんかゲームをやったりとか、うん、まあ、いろいろやってるのかなと思ってはいるんですけど。
うん、他に体に変調は見られますか？食事はあんまり召し上がらないとか、顔色が悪いとか、うつろな目をしてるとか。
もう自分で作るからいいって言われちゃったんですけど、
うん、
それは困ると、
うん、
まあ、食事食べてほしいし一緒に食べたいから食事の時は降りてらっしゃいって言ったら、うん、まあ、降りては来てくれるんですけれども、
ご飯はちゃんと食べるんですね。
食べますね。で、
一緒に食べるんですね。
一緒に食べますけど、
うん、
一言も喋らない、
うんうんうん、
で本当に5分もしないうちにさっと食べて行ってしまう、う
ん、で一浪目は割と元気でやってらっしゃったんですか？
現役の時は高校1年から3年までは予備校を通っていたんですけど、まだ現役の時に、
うん、
今年は受験しないからって言われて、で
現役では受験してないんですか？
はい、したくないって言われて、
うん、
で予備校は無駄だから自分で託浪するから、
うん、
参考書を買ってやりたいから自分の好きなようにさせてくれって言われて、
うん、
参考書代は1ヶ月3万円ぐらいは渡しているですね、
うん、
で買ってきたレシートとかくれるので、
うん、
あ、そんなに参考書買ってんだとか思ってたんですけれども、
うん、
で一度で失敗した時に親が介入しようとしたら、
うん、
自分でやるからいろんなことは言わないでくれって言われてしまって、
うん、
で主人とも相談したんだけど本人がそう言うんだったら次はないからねっていうことを言って、
うん、
また浪人させたんですけれども、
うん、
で受験時期が迫ってきた時も、
うん、
どこを受験するんだって。
じゃあどこを受けたかも知らないんですか？
で結局失敗したけどどこを受けたのって聞いたら、
うん、
どこどこ一校だけ受けたって言って、
うん、
でちょっと毎週毎週話し合いを持ちたいって言って、
うん、
子供の部屋に行って主人と二人で話し合いを持ってたんですけど、
はい、
うるさがられて。
高校の時は成績はいいお子さんだったんですか？
入った時は学年でもう10番以内5番とか感じで、
うん、
ですごく良かったんですね、
うんうんうん、
で1年生の夏休み以降からそれほど勉強しなくなっても、まあ結局高2高3と学校の勉強は無駄だって言い出して、
うん、
あんな学校で勉強できないって言い出して予備校があるからいいよって言って、
うん、
で結局本当に下がってしまって、
うん、 学校にもそんなに行ってらっしゃらなかった。
学校側から来てないですって言われてびっくりして、いつも制服でも私服でもどちらでもいい学校だったので、まあ、本人行ってきまして元気に行くんですけど、定時にただいまって言って帰ってくるんですけれども、
どこ行ってたの？
先生から本人に聞くと、ファミレスみたいなところで勉強してたって本人は言うんですけど、学校はもうなんかうるさくて嫌だって言って、私もそれを聞いて、じゃあ、先生と相談しようかって言って、まあ、担任の先生と相談したときに、担任の先生も確かにうるさいっていうことは認めて、なんかこう先生、担任の先生はやってくださったんですけれども、私としても一生懸命話したつもりではいるんですけれども、子供の捉え方としてはあの時ママは助けてくれなかった、
助けてくれなかったって言ったんですか？
はい。
ご長男とね、
はい、
喧嘩なさったでしょ、その、現役の時ですか？
あ、はいはい、
どういう喧嘩なさったんですか？どうして理由
というか、いきなり、その時同じ部屋だったんですね、でいきなりなんか怒鳴り声が聞こえてびっくりしてしまって、どうしたのって言ってみたら、上の子がインターネットで外国のお友達なんか話してたのが、拙い英語でこう、上の子は拙い英語で話してたらしくて、で下の子はそれがうるさいと言ったらしいんですね。でそれに対して上の子がそんなつまらないことだったので、そんなに大事になると私自身も思っていなかったんですけれども。
わかりました。じゃあ先生にちょっとお話聞いてみましょうかね。今日の回答者は精神科医の高橋龍太郎先生です。先生よろしくお願いします。
はじめまして高橋です。
こんにちは、お願いします。
割とうるさいって言葉をよく使われてるようだけれど、
そうですね、
その例えばお家の中のいろんな音についても割とうるさがる方です？
うるさがる方です。例えばこう、夜になるとちょっと静かになるじゃないですか、周りが、そうすると2階なんですね、子供の部屋が、で1階のテレビの音とか話し声とかがうるさいと、特にパパの笑い声がうるさいと、いうふうにして静かにしてくれないかって言われたことは何度かあります。
どうなんだね。なかなかその引きこもってる人の気持ちを類推するのは難しいんだけれど、現実の世界、現実の社会から相当痛手を被ってかろうじて引きこもることで防衛してるっていうような人がほとんどなんだよ。なんか強気でそんなポジションを自分でやってるわけではないわけ。そういう中でもとにかく食事に顔出してるっていうことはね、すごくだから立派なことなの。変な言い方だけど立派っていうのがね。でも口も聞かなくてもとりあえず5分ででも顔出してくれるっていうことはものすごく引きこもりじゃない大きな印なんだろうね。
はい。
で、もちろん話し合いもすごく大事で、話し合いによく応じてくれてたなと思うんだけれど、その話し合いの時に、やっぱりちょっとね、結論を少し急ぎすぎたんだと思う。まあ、要するに、場を共有するってことが一番重要なことなの。お説教するってことではなくて。
はい。
だから、あんまりね、二人揃うと、なんかものすごく圧迫感が強いでしょ、引きこもりの次男坊にとっては、二人も押しかけられると。それで、そんなまとまった話で、ああしたらいい、こうしたらいいって話じゃなくて、世間話をして一時間出てくるみたいな。
世間話は嫌がるんですね。まあ、こちらも、あれをなんていうのかな、眉間に立て地を寄せて、寄せつけないようなムードを漂わせてると、例えばこう、今日天気いいねの一言も言えないような、そんなオーラが彼には出てるんです、
出てる、出ててもずっといるのよ、それは。
はい、
ずっと居続けて、で結論も急がないでずっと居続けているうちに、向こうも警戒している人がずっとそばにいるっていうことでだんだん慣れてくるみたいな感じになってくるの、人間同士だからね。多分今はもうピリピリピリピリしてるだろうと思うけれど、それを繰り返していると人間って同じ刺激には緊張やなんかも失ってくるから、だんだん緩くなってくるので、そうなった時に 世間話でもいいし何でもいいから、それこそ1年かかって例えば人生の提案をするみたいなことで全然構わないの。で、最初は世間話じゃなくて、例えばお父さんの若い時の話とか、お母さんの若い時の話とか、ね。それから次男が生まれた時はこうだったんだよっていうのは昔の振り返りの話でもいいし、あの時は辛かったねとか、あの時は面白かったねっていう問わず語りみたいな、そんなことでいいのよ。それを延々繰り返してるうちに、人間同士だからなんとなく通じてくるものが出てくるもんなの。そういうことをやりながら少しずつお互いが近づいていくっていうことが、もうここまで固くなになってくる人の気持ちをほぐすとすれば、本当に時間かけないとしょうがない。
わかりました。
うん。あともう一つちょっと気になるのは、
はい、
もしかするとご次男は何らかの形で少しコミュニケーション能力とかイマジネーションみたいなことが発達が少し悪いかもしれない。今よく発達障害って言葉があったりするでしょ、
はい、
とものすごく聴覚がだいたい過敏で、周りに関して許容度が低いっていう応答をするもんだから、自分の方でどんどんどんどん周りを切っていくんだけれど、周りからも切られていくっていうことがよくある。だからそういう側面ももしかしたらあるかもしれないけれど、それを問題してじゃあ精神科にとこ行こうって言ったら、もうますます双方は決定的なあれになっちゃうから、頭の中に入れといてください。もしかするとそういう気配があるのかもしれない。それで余計固くなりになってるんじゃないかなって僕はさっきから類推してるんだけど、ちょっと緩やかさが足りないなっていうことがあるので、余計にもっと緩くご両親が接していかないと、結論を急ぎすぎるとますます引きこもっちゃう可能性があるかもしれない。
あの子の場合は自分がこうしてほしいっていうことをこう伝えない、言葉にして伝えないとわからないからね、なんかしてほしいことがあったら伝えてねっていうことは、うん、こちらはメッセージ出してるんですけれども、うん、何にも言わないで、ずいぶん経ってからあの時はこうだったっていう返し方、例え
ばそれはだから今までのそういうコミュニケーションがうまくいってなかったっていうネガティブな気持ちがすごく強いから、誘いに乗ってこうだって言ってみてもそれがうまくいかないっていう思いがずっと強かったんだと思うよ、彼の中。
ああ、そうかもしれないです。
うん、それがだから、うまくずっと言ってこなかったんだっていうことが強く彼の中に刻みつけられちゃってるんじゃないのかな。うん。とりあえず時間をかけて丁寧に気持ちをほぐしていく前に、それだったらば聞くんではなくて、こっちがいろんなことをまず聞かれないけど お話をしながら1時間過ごして、週1回っていうのを3ヶ月ぐらいやると少し局面が変わってくると思うよ。
あ、そうですか。
うん、
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。はい、
あのお母さんの方が具合 悪くならないように、先ほどもちょっと涙声でいらしたんで、
う
ん、
あの両親のポジションは何があっても明るくいるってことがすごく大事なことだよ。
わかりました。
はい、
頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。
まず先生のおっしゃったことをやってみましょうよ。
はい、ね、ありがとうございました。
はい、お大事に、はい。